ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。その時自分だったら一体どうするだろうと、いろいろ想像して思うことがいくつかあります。私がクリスチャンになったばかりの高校生時代には、遠藤周作の沈黙という小説が映画化され話題になったこともあって、再び迫害の時代が来たらどうするだろうなどと、クリスチャン友達と語り合ったものでした。そういうことはその時になってみなければわからないというのが、正直なところかもしれません。しかし、そんな場面を想定しては、自分を過大に評価したり、過小に評価したりして、傲慢になったり、卑屈になったりしました。しかしもし、これが誰かから、あなたは迫害にあったら、きっと逃げ出してしまうに違いない、などと言われたら、躍起になって反論するかもしれません。今日学ぼうとする箇所には、イエス・キリストご自身が、弟子たちの身にすぐにも起ころうとしている事柄を告げた場面が出てきます。しかもそれは、困難な事件に遭遇して、逃げ出してしまう弟子の姿を予告したものでした。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、14章27節から31節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながつまずいても私はつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日、今夜、鶏が二度鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは力を込めて言い張った。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを知らないなどとは、決して申しません。皆の者も同じように言った。イスカリオテのユダの裏切りを予告したイエス・キリストの言葉は、すでに学んだ通りです。今度は、弟子たちが皆、イエス・キリストを見捨てて、散らされていってしまうということをキリストは弟子たちに告げられます。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ。すると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。イエス・キリストは弟子たちがご自分につまずいて散らされていくのは旧約聖書ゼカリヤ書に記された通りである。とお告げになります。そこに引用されているのは、ゼカリヤ書の13章7節の言葉です。剣を置きよ、私の羊飼いに立ち向かえ、私の同僚であった男に立ち向かえ、と万軍の主は言われる。羊飼いを撃て、羊の群れは散らされるがよい。私はまた手を返して 小さいものを打つ。実はこの予言には続きがあります。なぜ神はご自分の同僚である羊飼いを打って羊を散らされるのか、その理由が明らかにされます。それは銀を精錬するように精錬し、金を試すように試すためでした。残った者たちを再び集めてご自分の民とし、ご自身がその者たちの神となるためでした。この予言のポイントは、蹴散らされた神の民が姿を完全に消し去られることではなく、再び残りの者を集めて神の民とし、ご自身が彼らの神となるということを約束した予言なのです。その予言のように、どの弟子も皆十字架にかけられたイエス・キリストにつまずき、一度は散らされてしまいます。しかしまた、その予言の言葉のように、復活の主イエス・キリストは、弟子たちに先立ってガリラヤに行き、弟子たちと再会することを約束してくださっています。けれども、弟子たちの耳には、このキリストの予告の言葉は、恵みの言葉としてではなく、耳を追いたくなるような不快な言葉に聞こえました。ペトロがすかさず口を開きます。たとえみんながつまずいても、私はつまずきません。このペトロの自信に満ち溢れた言葉は、一体どこから出てくるのでしょうか。ペトロの言葉そのものに、ペトロのものの考え方が出ています。ペトロは単に、私はつまずきませんとは言いませんでした。わざわざ、みんながつまずいてもと言っています。自分はみんなとは違うのだと言いたげです。自分はみんなよりずっとマシだと思う気持ちの裏には、無意識のうちにみんなを見下す思いも見え隠れしています。この自分を過大評価する思いこそ、イエス・キリストが語っているもっと大切な恵みの言葉を聞こえなくさせてしまっています。実際キリストがおっしゃった、私は復活した後、あなた方より先にガリラヤへ行くという言葉に対しては、まるで何も聞こえなかったかのように無反応です。イエス・キリストは、このペトロに対して、もっと厳しい言葉を告げられます。はっきり言っておくが、あなたは今日今夜、鶏が二度鳴く前に、三度私のことを知らないと言うだろう。しかし、この警告の言葉も、ペトロにとっては少しも役には立ちませんでした。自分の弱さを悟るどころか、かえってムキになって弁明し始めます。キリストのためなら死ぬ覚悟さえできていると言い張ります。果たしてペトロはこのキリストの予告通り自分の弱さを後に思い知ることになります。しかし今その弱さにさえも気がついていません。もっともそんなに自分を過信していたのはペトロ一人だけではありませんでした。皆の者も同じように言ったと聖書は記しています。みんなが自分は他の人よりもマシだと思い、みんなが死ぬ覚悟ができていると思っているこの弟子団こそ、主の助けを必要としている最も弱い集団だったのです。実際ことが起こって、彼らは自分たちの弱さ、 頼りなさを嫌というほど身をもって経験しました。もちろん、彼らが後に経験したのは、自分たちの弱さばかりではありませんでした。このか弱い自分たちを再び集めてくださる復活の主の力強さと恵みを知ることができました。私たちも自分の強さを過信して、主の恵みの言葉を軽く受け流してしまう愚かなものです。しかし、こんなにも愚かで弱い私たちをも訓練して用いてくださる神の恵みがあるからこそ、私たちは神の御前に立つことができるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞くリジョイス聖書日課6月分の CD を全員の方に差し上げます。毎日日替わりで聖書の短いメッセージを聞くことができる CD です。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号101-8691。郵便番号は101-8691。神田郵便局郵便支所箱190番。神田郵便局の郵便支所箱は190番。聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるように、できる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。それでは、聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で。さようなら。